破れを作ろうものとなるために。話、池宮城義弘。
はい、それではですね、今日皆様とご一緒に考えてみたいテーマはこれであります。破れを作ろうものとなるために。実は、2週間ほど前でしょうか、教科の学びでですね、この破れを作ろうものというテーマで学びました。で、この破れを作ろうものというのは、イザヤが予言したんですが、これは終末の本当に最後のその時代を担う人たちに向けて発信されています。当然、教会のこの歴史の中で、いわゆるその人類の歴史の中で、イスラエルの民が特別に選ばれてですね、神の民として選ばれていた時期にも、バビロン捕囚からですね、解放されて、イスラエルに帰った時にですね、その、この同じ破れを作ろうものというものの予言が成就しました。しかし、この予言は、この終末の世に向けて発信されているものでもあります。で、一体何を作ろうというのか、ということなんですけれども、そのことを少しずつ見ていきたいと思いますが、まず、イザヤ書58章の12節。ここにイザヤはこのように予言してますね。あなたの子らは久しく荒れ廃れるところを起こし、あなたは世よ破れた元井を立て、人はあなたを破れを作ろうものと呼び、死骸を作ろって住むべきところとなすものと呼ぶようになる。私たちは一体ですね、何をこの終末の人々にですね、一体何を作ろうようにと教えておられるのか、このことをまず見ていきたいんですね。各時代の大総統という本の月刊の166ページにこのように書かれています。予言は、この予言はというのは三天使の使命のことなんですが、黙示録14章に出てくる三天使の使命ですね。この予言は、獣とその像とを廃することについて警告した後で、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると、宣言する。神の戒めを守る人々が、獣とその像とを拝み、その刻印を受ける者たちと、そのように対照されていることから見ると、神を拝む者と、獣を拝む者との間の区別は、一方は神の戒めを守り、他方はそれを犯すことにあるとわかる。というように書いてあります。非常に明確に書いてあるんですけれども、この神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒たちが出現するということをこう書いてあるときに、注目するのは、神の戒めを守る人たちが出てくるっていうんですね。今は守っていないんでしょうかという質問が出てくるかもしれませんが、明確に言うならば守れていません。ですから、最後の残りの民とか、あるいは破れを作ろうものという言葉で表されている人たちは、すべての戒めを守る人たちであるはずです。で、その特徴がですね、一方は神を拝むためにですね、神の戒めを守る人という特徴。で、もう一方は、獣を拝むということによってですね、神の戒めを犯していく人たち。こういう特徴が現れると書いてあるんです。はい、ここに書いてますね。獣の特徴、従って、その象の特徴は、神の戒めを破ることである。生徒たちが神の戒めを守るという性質、あるいは特徴があるのとは、対照的に、獣の像を拝む人たちというのは、神の戒めを破る人たちであると言っているわけです。ダニエルは、小さい角の、すなわち法王制について次のように言っている。彼はまた時と律法とを変えようと望む。これダニエル7章に出てきますが、そしてパウロは、この同じ権力を神よりも自分を高め、不法のものと呼んだ。 一つの予言は他の予言を補足する。法王制は神の律法を変更することによってのみ、自らを神よりも高くすることができたのである。誰であっても、こうした変更された律法をそれと知りつつ守るならば、律法を変更した権力に最高の栄誉を期していることになる。法王制の律法に従うこのような行為は、神の代わりに法王に忠誠を誓う印となるのである。非常に明らかなんですけれども、最後の時代、どういうことが起こるかというと、この法王制はですね、この神の律法を変更しようと望むというんですね。まあ、実際もすでに変えられています。そして、その変えられたこの律法をですね、まあ、破れを作ろう者たちは、その元の状態に戻すようにですね、期待されているわけですね。なぜかというと、この問題は、神様の代わりにですね、この制度を変えた法王に忠誠を誓うという、そういう印になってしまうからなんであります。予言されたその変更は計画的で故意の変更である。すなわち彼はまた時と律法とを変えようと望む。第四条の変更こそまさしくこの予言の成就である。これに関して主張できる権威はただ教会の権威のみである。ここにおいて法王権は公然と自らを神よりも高めているのである。この法教、まあ、ローマカトリック教会において、この組織としてですね、この教会として、神様が定めた第四条の安息日という、そういう、戒めがありますけれども、それを変更して、第一日目、第七日目安息日ではなくて、第一日目の安息日に変更してしまったという、事実、歴史がございます。そしてそれに倣ってですね、多くのプロテスタント教会もなぜか日曜日を守っている。ただし、その、どうして日曜日をプロテスタントの教会が守っているんですかということを聞けば、口を揃えて言うことは、その日はイエス様が復活された日だと、おそらく言います。そして実際に私もそのように聞いています。しかし、考えてみたいことは、誰がその日を礼拝日と定めたかということなんですね。確かにイエス様が復活された事件は非常に大切ですね。そしてそれがなければ生徒たちの蘇りもないわけですから非常に大切な出来事です。ですからそれをお祝いして記念してその日を礼拝するということが あってもいいのかもしれませんが、しかしこれは神様が定めたものではない。安息日として制定されたのはあくまでも第7日目安息日です。それを知っていて、もし一日目の日曜日に礼拝することになると、これはローマが自分たちの教会の権威によって変えたと言っているローマに従うことになるんですね。それをもし知っていて、なおかつ日曜日を守るようになると、これは神ではなく法王に従うことになるんだと、ここで言ってるんですね。大聖徒の下巻の175ページには、イエスの弟子たちは第四条の安息日を創造主の記念と彼の権威の印としての正当な位置に高めることによってそれを回復するように求められていると書かれています。ですから、イザヤが言った破れを作ろう者たちは、この戒めを回復するべく、働く人たちですね。少しエズラ・ネヘミヤの時代のことを少し考えてみたいんですけれども、彼らはいわゆるこのまずバビロンにイスラエルの民はですね、捕らえられて、 捕囚されているんですが、そこからエルサレムに戻ってですね、エルサレム再建をした人たちですね、エズラ、ネヘミア。最初はゼルバベルやヨシア。彼らが一番最初に帰還して、その働きを始めたんですが、最終的に全ての、働きを終えたのはエズラ、ネヘミアの時代でした。で、彼らのその城壁を最終的にこう、完成させるわけなんですが、この時のその出来事というのは、終末の世における神の残りの民が、その欠けた立法のまだ十分に守られてない部分をですね、守るように人々に進めて完成させる働きと似ているっていうわけですね。国と指導者の下巻276ページにこのように書いてあります。ゼルバベル、エズラ、ネヘミアの指導のもとに帰還しした捕囚たちが行った回復と改革の働きは、この地上歴史の最後の時代に行われるべき霊的回復の働きの情景を示している。やはりこの、なんて言いましょうか、この、聖書の教えというのは、その時、その時代限りではなくてですね、そこから大きな教訓を得、さらに時代をですね、この、時代が進むにつれて、その教訓を生かしていく必要がやっぱあって、私たちのこの時代においてもですね、それを大いに生かしていく必要があるわけですね。ですから、このエズラ・ネヘミアの時代のこの、このエルサレム再建という働きは私たちにとって大きな教訓になるはずですね。続けて読んでみますけれども、イスラエルの残りの民は敵の、襲撃にさらされた弱い民であった。そうなんです。彼らは力がなかった。弱かった。周りの国々にですね、攻められ、妨害され、本当にこの恥ずかしめられていました。ゼルバベル、ヨシアが最初に帰還して始めた働きはですね、もうなかなか進まなかったんですよね。そして、何十年も経ってから、長い年月が経って、やっと、エズラ・ネヘミアの時代に、この再建がですね、この最後の城壁が完成するわけなんですけれども、非常に困難な道だったんです。彼らは弱い民であった。しかし神は彼らによって、神ご自身とその立法についての知識を地上に示そうとなさった。彼らは真の礼拝の擁護者であり、聖なる言葉の保管者であった。彼らは神殿を再建し、エルサレムの城壁を建設したときに様々な経験をしたのである。彼らは強力な反対に当面しなければならなかった。この工事の指導者たちの負ったには実に重かった。しかしこの人々は神が真理に勝利をお与えになることを信じつつ、揺るがぬ確信と謙虚な精神と神に対する固い信頼を持って前進した。そうですね、この、実はイスラエルの民、彼らは、そのエズラ・ネヘミアがその、彼らを鼓舞して、この神殿建設、最終的にはこの城壁の建設をですね、進めようとしたとき、彼らは、実は、彼らが神様から与えられていた神の律法に十分には従っていませんでした。むしろ離れていました。安息日も守っていませんでした。そして、周りの、いわゆる違法の民との交わりにおいて、いわゆるその、違った神を信じている者たちと婚姻関係を結んだりしていたんですね。そういう状態だった。その時に、実際にこの城壁を完成させるための働きをする前にしたことがあったんです。それは、我々のこの民は、今神から離れているということをまず自覚することだったんです。改革が始まりました。自分たちが何を、どういう罪を犯しているか、思い起こさせて、指摘して、それから離れるようにですね、エズラやネヘミアは進めたんです。 律法を彼らに語って聞かせ、改めて意識して自分が犯した罪から離れること、これから始まった。そして多くの人たちがそれを心にですね、受け止めて罪から離れていって、初めて城壁を完成させることができるようになったんです。同じ国と指導者ですが、277ページ、広く一般が真理と正義から離反しているときに、神の国の基礎である原則を回復しようとする人々のことを預言者はここで描写しているのである。破れを作ろうものというね、そういう人たちが起こると言っているのは、広く一般が真理と正義から離反しているその時に、あくまでも神の国と基礎である原則を人々にですね、回復しようと頑張る人たちのことなんだそうです。そういうことの、そういう人たちのことを指しているそうです。エズラ・ネヘミの時代、様々な妨害がある中で戦いながら城壁を完成させたように、最後の民はですね、真理を、最後のこの神様から与えられた神の律法を、最後の民はですね、すべての戒めを守るように人々に進めて完成していくんです。続けて読みますけれども、彼らは神の律法の破れを回復する人々である。すなわち神の律法は、神が先民を保護するために彼らの周りに置かれた城壁であって、その正義、真理、純潔である戒めに従うことが彼らを永久に保護するのである。面白いですね。よく神の十戒律法はですね、もう新約の時代では廃されているんだと、十字架で終わったんだとよく言われますけれども、そうではないんです。永遠に続くものなんですね。そしてその、まあ、いわゆる律法主義的な表面上のですね、形式的な守り方、これはもちろん、神様はお喜びになりません。自分は何か本当に全てを守っているかのような顔をして、実際にはそうでない人もたくさんいるわけですが、それは喜ばれるはずがありません。しかし、心が変えられて、我々が本当に神様のにをしたいですね、そしてそうなりたいと願って神様のを見つめている中で、聖霊が感化して心を変えていったときに、自然と出てくることが神の律法と一致しているということ。これが必要なんですね。そのような人たちのことを、神様はですね、まあ、期待し望んでおられて、そういう人たちのことをここで言い表しているんです。神の律法をすべて守る人たちが出てくる。形式的なものではなく、心からの、いわゆる彼らの品性として現れてくるものですね。それをですね、ここで言っているんです。それは、彼らを永遠に保護する城壁のようなものだと言ってるんです。そして、イザヤはですね、破れを作ろう者という、そういう者たちが出てくると紹介して後に、このような聖句を挙げています。ここには非常に明らかで、何をするべきか書いています。もし安息日にあなたの足をとどめ、我が聖日にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日をと尊ぶべき日と唱え、これを尊んで己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。まあ、ここに書いてあることは、安息日を守るということなんですね。エズラ・ネヘミヤの時代、安息日守っていなかったと僕さっき言いました。実際に守っていなくて、彼らはその周りの近隣の人たちとの商売でですね、安息日にも、いわゆるその、エルサレムの町に入ってくる人たちと、行商していたんです。安息日になっても馬車が入ってきて荷物が降ろされ、そしてその荷物を受け取る、この、イスラエルの民がいたわけですね。そして何か約束されていたものを渡したり、これ土曜日もやってたんです。そしてその当時の、いわゆる、指導的な人たちは、それを見逃していた。見ていたんですが、 彼らはその利益を上げたいために黙認してたんですね。それをネヘミヤをですね、指摘して、これはあるべき姿ではないと言って改革を始めたんですね。どうしたか。実際に門を閉じて入れないようにしていったんですね。そしてそこに万兵を立ててですね、入ってこようとする人たちを制止したんです。そういうことから始めていった。で、我々もですね、そうやって安息日を守るようになった。で、我々の時代も同じように、私たちが何か立法の何かを犯しているとき、それから離れていくことから始まらないといけない。そして自分自身がそういうものを、捨てるべき罪を捨ててですね、そして悔い改めたときに、神様の働きとして人々に伝えていくことができるわけですよね。終末時代に神のすべての戒めが回復される。人間が安息日を変更したときにできた律法の破れが回復される。神の残りの民は改革者として世の前に立ち、神の律法がすべての永続的改革の基礎であって、第4条の安息日は創造の記念であり、常に神の力を思い起こさせるものであることを示さなければならない。彼らは明白な言葉で実会のすべての戒めに服従する必要を示さなければならない。彼らはキリストの愛に動かされて、キリストと共に力を合わせて、荒れ廃れたところを復興しなければならない。彼らは破れを繕う者、死骸を繕って住むべきところとなす者とならなければならないのである。ちょっとこの、絵を見ていただきたいんですが、これちょっと城壁と考えていただいて、あちらこちら欠けてるんです。我々の今の状態はこういう状態だと思います。そして私たちはそれをですね、一つ一つ、この埋めていって、あるいは作ろっていってですね、まず私たちは、7日目安息日確かに教会に来てですね、礼拝してます。しかし、本当に心からの礼拝ができているかどうか。また、我々の心、自分自身の心を探ってみる必要があります。ただ、守るという行為は表面上守ってますけれども、心の中を神様は見ておられるわけですから。動機や、それから、その人の心の状態がどうであるかによって、本当に礼拝できているかどうかというのは、そこにかかっているわけですね。見直す必要があります。そして本当に私たちが心からの礼拝を捧げることができるときに、人々にもそれを進めることができるはずです。そして、これは神に対する私たちの義務ですね。創造主なるお方を伏し拝むということ。これが礼拝の意味が、礼拝のそこに、意味はそこにあるわけですね。創造者を褒めたたえ、そして使える。そして、実会というのは、神に対する義務と、人に対する義務でできているわけですけども、時々人に対して我々親切でないことがある。あるいは正直じゃないこともあるかもしれません。こういうことは、いわゆる兄弟愛ですね。人々を愛するということができないためです。これも、この破れも繕っていかなくてはいけません。そうやって、城壁をですね、繕っていかなければならないんですね。キリストの実物教訓に、このような言葉が出てくるんですが、実はそれを読む前に、少し前にですね、ある姉妹からこういう話を聞きました。教会においてですね、この再臨のことについて、お話があったらしいんですけども、その時に、結論的にですね、なんか今まで私たちが、学んでいたこととは、ちょっと違った形で、紹介されていたということを聞いたんです。それはどういうことだったかというと、イエス様の再臨は、確かに近い。しかし、切迫はしていないというふうに教えていたっていうんですね。 切迫していないということを聞いたのは初めてなんですが、イエス様の再臨が近いけれども切迫はしていない。どういうことなんでしょうかね。果たして本当にそうなんでしょうか。ちょっと引用文見ていきたいんですけれども、ホワイト夫人はですね、まあ、こういう引用文あちらこちらにありますけれども、その一部だけをご紹介させていただきたいと思いますけれども、実物教区の207ページですけれども、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。この予言によると、裁きとそれに付随した警告の使命の後に、天の雲に乗って人の子が来られることが述べられている。裁きの使命の宣布は、キリストの再臨が近いことを知らせている。そしてこの宣布は、永遠の福音と呼ばれている。このようにして、キリスト再臨のことを説教して、その切迫を告げることが、福音使命の本質的部分であることが示されていると記しているんですね。我々は、この、再臨が近いというこの教えというのは、随分昔からされてきたんですが、ここに来てですね、切迫していないという教えをしている人がいるっていうんですね。ちょっとこれは、ある意味、私個人としては耳を疑ってしまうんですね。もう一つ見てみたいんですが、今日も同じである。人々はあたかも神も天国も来世もないかのように、利益と自己中心的放縦な生活を追い求めている。ノアの時に悪を行っている人々の目を覚まし、悔い改めを促すために洪水の警告が発せられた。同様にキリストの切迫した再臨の使命は、世俗のことに心を奪われているものの、覚醒を促すために計画された。それは彼らの目を覚まして永遠の実在を意識させ、彼らが主の宴会への招待に心を止めるために与えられたのである。で、もし先ほどの話で切迫はしていませんよという教えをもしし始めたら、私たちはこの引用文にあるように、いわゆるその永遠の実在、つまり我々はこの世にいる間はこれ一時的な仮のある意味住まいであって、永遠に続く御国というのがあるわけですね。神の国というのが、その永遠の存在をですね、認めなくなってくる、意識しづらくなってくる。そしてその、この神様がですね、イエス様がですね、その御国にあなた方もいらっしゃいと言って招待している、そういう招待すらも、だんだんと、そういう神様の招待にも、なかなか反応しなくなってくる。逆にそういうことを意識させるために、キリストの再臨の切迫を解きなさいというのが教えだったはずなんですが、なぜかそれが切迫していないというふうに変えられてきているようなんですね。ちょっとそれはある意味私個人としては不思議な気がします。その他にも赤い文字で書かれているところだけ読むと、神の大いなる日が非常に切迫している。こういうことを繰り返し言ってるんですね。それから面白いことに、食事と食物に関する勧告の72ページにもですね、三天使の使命を宣布する者は健康改革も教えなければならない。それは我々の上に切迫している事件に対して備えるために理解しなければならない問題であると言っています。特別に重要視されないといけないとも言ってるんですね。まあ、幸い今期健康についてこのメッセージをですね、学ぶことになっています。そしてこれは最後の働きにも大いに関係してるっていうんですよね。そして切迫している事件をですね、解くために、健康というのも非常に大事になってくる。神の働きをするためにも、やはり健康が与えられていなければ、働くことができないですね。まあ、ここでもですね、切迫している事件と表現しています。 ホワイト夫人の言葉を借りなくても、ローマ人への手紙13章11節にこう書いていますね。なおあなた方は時を知っているのだから、特にこのことを励まねばならない。すなわち、あなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているからであると、パウロは宣言している。この時から何年経ってるんでしょうか。ますます近づいてるはずですね。イエス様の再臨、そして本当にこの恩恵期間がもうすぐ閉じようとしている、そういう時期に差し掛かっていることを語るためにはですね、切迫感がなければいけないと思うんですね。まだまだ遠いと思っていて、そういうメッセージを真剣に語られるかって語れないような気がするんですね。切迫した時にいるからこそ声を上げて語れるんではないでしょうか。それから先ほど城壁をですね、一つ一つ仕上げていかないといけないという話をしましたけれども、我々実会の第4条安息日を、それをですね、本当にその正当な位置に戻す働きをしなければいけない、安息日を守らなければいけないということを説きますが、それは確かに大事なことでメインだと思いますが、それだけじゃないです。ちょっとこのことを考えていきたいんですが、エゼキエル9章4節にこう書いています。彼に言われた、町の中、エルサレムの中を巡り、その中で行われているすべての憎むべきことに対して、嘆き悲しむ人々の額に印をつけよ。エルサレムって言ってますけども、教会と考えていいと思いますね。教会の中で行われているすべての憎むべきこと、それを見て嘆き悲しむ人々の額に印を押しなさい、と書いてあるんです。このことから考えると、終末の世の、もう最後の時代に住んでいる教会の中にも悪があるということです。憎むべきことが残ってるんです。それを見て嘆き悲しんで、それから離れる人たちの主体に、つまり品性に、完全な清めがなされて、印が押される。っていうんですね。我々の教会の中にたくさんの離れなければならない罪があるということです。皆さんこの言葉ご存知でしょうか？当然知ってると思うんですが、東大元暮らしという言葉。あまり普段の会話では使わないとは思うんですが、東大元暮らし。この意味は、東大元暮らしとは、人は身近なことには案外気がつかないものだという例えって記してました。また、燭台は周囲を明るく照らすが、その真下は影になっていて暗いっていうんですね。こういうこと、こういう意味なわけですね。当然そうなんですけれども、この絵にもあるようにですね、遠くを照らしているのに、自分の足元は暗いっていうんですよ。我々の教会の状態もそうではないでしょうか。いろいろいいことは言いますが、自分自身はどうなんですかっていう話です。いろんな教会の、何ですかね、守られてない、例えば安息日のことでもいいんですよ。安息日を守りましょうって言っていながら、あなたは確かに7日目安息日に教会に行ってるかもしれないけども、本当に心からそこに参加してるんでしょうか。ということを考えてみなければいけない。そしてそれだけじゃなくて、その他にもたくさんの戒めがあるわけですけれども、その一つ一つをあなた方は守っているんですかと、自分に問いかけないといけないわけです。人にではなくて。僕も初めて読んだんですけど、皆さんにこれを読んだときに紹介したいなと思って、ちょっと長いんですけども、ちょっと引用したいと思います。スタディバイブルの旧約聖書721ページに、ヨブ記の7章のところの解説なんですが、こんなふうなことが書かれていました。 苦々しい思いを水に流しなさい。時が迫っている、のだから、それだけ熱心に向上を目指そう。我々は大いなる贖いの時に住んでいると聖書は教えている。古代イスラエルの贖いの日には、全イスラエルが彼らの魂を神の前に悩まし、罪を告白し、心からの献身をなし、罪を悔い、真の悔い改めと贖いの犠牲に対する生きた信仰を持って、神の御前に出るのが通例であった。何か困ったことがあれば、妬み、悪意、苦々しい思い、邪推があるならば、漠然としたようなやり方ではなく、兄弟姉妹のところに行って、それらの罪を告白しなさい。具体的でありなさい。彼らが20もあなたに罪を犯し、あなたの方は一つしかなかったとしても、あなたの方が主たる悪者であるかのように、その一つの罪を告白しなさい。彼らの手を取り、心を和らげる聖霊の働きに委ねてこう言いなさい。私を許してくださいますか？私はあなたを誤解していました。間違っていました。天の書の私の記録に何の悪の記録も残らないように、私はすべての過ちを正したいのです。清い記録を残したいのです。と、ここまでされて誰が許さずにいられるであろうか。世間には冷淡さと無関心が満ち溢れている。キリストに従う者の中にも、私には関わりのないことだという類の精神がはびこっている。皆お互いのことに関心を持ち、他人の利益に、他人の利益に気を配りなさい。愛し合いなさい。そうすれば、我々はサタンの罠を避ける強い壁を築いたことになる。反対と迫害の中にあっても、悪意に満ち、兄弟たちの人格の欠陥をあげつらい、名誉を傷つけることを特別の働きとしている執念深い札付き連中と結びつくことのないようにしよう。この年の残る期間をすべての苦々しい思いの根を断ち切ることに過ごし、これらを去りゆく年とともに葬り去ろう。神の家族の一人一人に対し、優しい思いやりと、より深い愛を持って、新しい年を始めよう。固く結ばれなさい。団結するなら立ち、分裂するなら倒れる。かつてないほど、より高く、より高貴な態度を取りなさい。これ実はまあ、年明ける前にですね、昨年の暮れにこれをやる方が良かったのかもしれませんが、まあ、今からだって遅くありません。この年をですね、今までの苦々しい思いを断ち切ってですね、新たな年として進めていく。これ非常に大事じゃないでしょうか。今一つ取り上げていますけども、いろんなことが教会の中に、ある意味何て言いましょうか。触れられずにずっと済まされている良くないことがあると思うんです。それを私たちは個人的に自分の罪として、受け止めてですね、処理しなければならない。それから始まらなければ、人のことなんて言えないんです。思い出してください。イスラエルのこのイエス様がおられたその当時にですね、男たちが姦淫の女をイエス様の前に連れてきましたね。そしてこの女は、姦淫を犯したので、石で打たれなければならないと言いました。その時イエス様は彼らの訴えに対して言われた言葉は、まず罪のないものから先に石を投げつけなさいっておっしゃった。そしてイエス様はしゃがんでそこに文字を書かれた。その文字は何を刻んでいたかというと、連れてきた男たちの罪がそこに記されていた。で、それを除いた男たちは自分たちの隠していた罪がそこに書き表されていたので、恥じいって逃げていったわけですよね。そして一人したり二人したりみんな去っていった。そして最後に残された女にね、あなたを罰する人たちはどこに行ったのかと。誰もいません。それなら私もあなたを罰しない。 これからは罪を犯さないようにと言って許したんです。イエス様は罪のないお方でした。罰する権限のある人だったんですよ。でも許した。我々もですね、人の罪はよく目につきます。人の欠点、よく目につきます。でも自分はどうなのかということですね。私自身が罪人なのに、罪人をなんか裁こうとするような精神はどうなのかと訴えているわけです。教会にそういうことがあってはいけない。国と指導者下巻226ページ。キリスト者は、やがて世界に圧倒的驚きとして起ころうとしている事件の準備をしなければならない。そして彼らは、神の言葉を忠実に研究して、その教えに生活を調和させようと努力することによって、この準備をしなければならないと書いてある。神の御言葉というのは、神の戒めと言ってもいいわけですが、その教えの原則を一つ一つ守ることによって、その準備をするんです。当然これは立法主義的な、私はあれもしました、これもしましたという誇るためのものではない。悔い改めて神様に変えられた人たちが結果として表す品性のことです。そういうふうにして準備をしていくんだと。清められ、高められですね。我々はたくさん示されるその罪を一つ一つ受け止めて、そして認めて、悔い改めていく。これが準備だっていうんですね。さらに考えてみたいことは、2000年前、イエス様が十字架にかかるすぐ前の晩、このカルバリの十字架にかかる前ですね、地に伏して、そして地の汗を流しながら苦悩の杯を飲んでいたとき、すぐそばに弟子たちはいたんですが、彼らは眠っていた。イエス様がですね、すべての人の罪を背負って苦しんでおられたときに、そのことによって永遠に父なる神から切り離されるということを思ったときに、地の汗を流して苦しんだときに、そばにいた弟子たちは、神の民ですよ、そばにいた弟子たちは眠っていた。その状態は今の私たちと一緒だって言うんですね。この時、弟子たちに超自然的な眠気が彼らを征服していたと言ってます。そしてまた、彼らはですね、その時、イエス様のこの苦悩、苦痛をですね、十分には理解できなかった。だから寝てたんです。霊感の書はですね、ここに書かれている霊感の書は、眠っている教会をゲッセマナの園で寝ている弟子たちに例えていると言っています。我々はああいう状態なんです、今現在が。それを認めなくてはなりません。それから、弟子たちに働いていた超自然的な眠気。今、この教会にも、私たちのこの現実の世にも、その超自然的な眠気というものがですね、襲ってきている。それに支配されている。ラオデキアと言われているんですね。この、当時、十字架のことを弟子たちが理解しなかったように、現在の、十字架の現状を我々は理解していない。それはどういうことかというと、十字架のあの苦しみは実はそこで終わったんじゃないということなんですね。実際に十字架にかかって血を流して犠牲になられたそのこと自体は終わったんですが、その苦しみはずっと続いている。そういう意味において十字架はまだ終わっていない。天の今、至聖時において、イエス様の役割は、その立場は何かというと、もう犠牲の子羊としての役目は終わりました。カルバリーで。しかし今は、中保者として、その罪の苦しみをそのまま負ったまま、人々を生かすために、中保者として苦しんでおられる。 その現実を我々は理解していないって言うんですね。この聖女の清めの働きにおいて、御業においてですね、私たちがイエス様のその苦しみになっている重さを理解して同情することができないことに、イエス様はその彼らのその状態を見て失望しておられる。そういう現状に気がついていないって言われてるんですね。教育に書かれているこの引用文ですね。読んでみたいと思います。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生をとって現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。十字架は罪が初めて表された時から、神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行為をするたびに、人生が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれるのである。これが今のイエス様の状態です。我々は自分たちが救われることを考えてどうしたらいいかとよく考えるかもしれませんが、イエス様はその働きのためにこの約6000年という時をかけてずっとその重荷を負っておられるという現実をなかなか考えない。もしそういうことを考え始めたら人は変わると言ってるわけです。この死聖女における我々の大いなる大祭司の立場とその働きを理解すること、これ以外にですね、その他にですね、覚醒をもたらすものがあるんでしょうかって、ある人は訴えました。イエス様の立場、先ほど説明しましたが、中保者です。我々の罪のために自分の流した苦痛を得て流した血を持ってですね、この人たちを許してくださいと言って、取りなしておられるのが その今の立場です。イエス様の。そして、そのおかげで、その罪をまだ認めていない人たちも、今のところ生かされている。もしその中保者が、その中保をやめたら、もうそういうこともできない。許される人は一人も出てこないわけですよね。これは想像する以外にはないのかもしれませんが、生徒たちが救われてですね、そしてイエス様がお迎えになって、再臨されてお迎えになってですね、天に一緒に連れて行ってもらえるとき、その時の光景をホワイト夫人は幻に見せられて記していますけども、その中で、イエス様の前にアダムが呼ばれてですね、出ていく。そしてアダムはイエス様の前に出ていくんですが、自分に被せられていた冠をそばに置いてですね、投げ出して、地面にひれ伏してイエスのもとに食い崩れる。というか、もう感極まって、罪人であったのに救われて、今この場にいることを喜んでですね、自分の犯した罪の深さと、そしてそういう深い、その罪の深みに陥った人類を救ってくださった神の愛を心に感じて、ひれ伏すわけですよね。だから我々はですね、イエス様が今どこで何をしておられるかということに注目しなくてはいけません。私たちの罪がイエス様をいつも苦しめているということ。意識するときに、どうにかしたいという思いからですね、行動が変わってくるに違いない。この新年、新しい年を迎えてですね、考えることは、過ぎ去った年よりも、一歩でも二歩でも前進して、この神様のこの導きにですね、抵抗せずに従っていくこと。このことをですね、 皆様と一緒に進めていきたいなと思うわけです。これは人間の技じゃないんですよね。我々はそうしたいと願い、なおかつそうすると決める、選択することまでは我々のできることですが、その力がないんですよ。その力を神様からいただいてですね、前進していきましょう。それを目標にしたいと思いますね。それでは、終わりの賛美歌、契約の虹の36番、契約の虹の36番を賛美いたしましょう。いたします。天におられます神様、私たちの心は罪深く汚れたものでありますけれども、しかしあなたは深く憐れんで、その私たちを救おうとして救いの手を差し伸べておられますことを本当に感謝いたします。願わくばどうぞ私たちが素直になって、そしてまた神様の教えを心に留めて、そして従っていけるようにどうぞ助けてください。今年本当にこの私たちがあなたのその教えに従っていく決心と、そしてまた今まで気づかなかったことや気づいていても勝利できなかった罪に勝利していくことができるようにどうぞ力を与えてください。教会の悪を除かなければ、あなたの言われていた破れを繕うものは現れてきません。自分自身の心の中にある罪を追い出し、そしてあなたの聖霊を受け止めて、受け入れて、そしてその力に満たされて歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。 愛する方々一人一人の心に豊かな聖霊の交わりがございますように。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。